解体者の夜ヘルス。平木司は俺の嫁、三平三平です。
セーバーは俺の嫁、土井中です。
サウチ会でヤシナ組、三浦あずささんは俺の嫁、松崎勝利です。
はい、ということで今週もやってまいりました、二次元再退社の夜ヘルツですけれども、
ヘルツ。
はい、もう12月12日ということで、
はい、
もう12月もほぼ半分過ぎましたということで、
そうですね、
はい、あともう20日余りで今年が終わるということですね。
そうですね、となると20日余りでまた新番組がラッシュが始まると
正月からまあね、
まあ、
で場合によってはさ、はい、今大晦日にまたちょっとスペシャルでやったりもするじゃん、ね、
はい、
FGO どうせやる
でしょ、 FGO 毎年やってますもんね
とかね、あと年明けで、あとあのバンドリとかとブシロードのプロレスとかが一緒になった24時間みたいな、
そうそうそうそうだからいつつけてもやってんだ
みたいな、一挙放送とかやりますもん ね、
やるね、
ミルキーホームズとなんとかとプロレスが入ってみたいな、
はいはいはい、
実際に我々会って、収録を、
はい、
今回 は、
ね、今回は
わちゃわちゃしてます、
はいはい、ということでよろしくお願いします。
前回も結構わちゃわちゃしてましたけど
わちゃわちゃしてたな
大体わちゃわちゃしてんだよ
前回のちょっとわちゃわちゃしすぎました、ね、
過ぎたな
前回でも楽しかったですけどね、うん、
みんなふざけて
るふざけてた
そんな感想を聞いてればいいな、
うん、
自分でふざけるのにさ、はい、人がふざけると困るなあ
困ってました
困ってた
自分のクイズの時は
確かに
ツッコミが忙しいというか、うん、
次はもうちょっとボケやすいクイズにします
まあでもそんな感じで本気アニメの話ですが、
はい、
じゃあ今回松崎さんからよろしくお願いします。
はい、ですね、これ、はい、またちょっと蒸し返すのもちょっと申し訳ないなっていうの話があって、
はい、
以前僕があのジャヒー様はくじけないの、はい、話をした時に、
はい、
そのアニメの中で、ジャビーちゃんって言ってるようななんかキャラクターがいてみたいな話をしたら、その僕が喋った回のツイッターのアカウントに、うん、
はい、
ジャビー様はくじけないっていうハッシュタグが、うん、
はい、
で僕はまた以前土井さんがツイートしたのをそのまま僕がコピペして、
はい、
ジャヒー様を語ってます、はい、日ですをそのままコピペして僕がリツイートして、はい、
あれジャビー様で変換されちゃうんだよ
な。いやだろうな。
ジャヒー様で変換したらさ、ジャヒーはカタカナそのままなりそうじゃん。
はい、
たまに変な変換してさ、
はい、
例えばブルーピリオドも、はい、ブルーピリオドではなかったけど、はい、なんかでブがプになったりとか、
ブルーみたいな。
ブが入る言葉をなんか。普通にこれカタカナになるなと思って一発でとか、
はいはいはい、
後で見たらプになってたりとか
予測変換の罠がね。
そうですよ、あれしっかり見ないといけないですな
というわけで、はい、今回もあのジャヒー様ごめんなさいキャンペーンということ
でなるほど、
はい、ジャヒー様の話なんですけど、
はい、
まあ新キャラというか、
うん、
新しオープニングも新しくなって、はい、そこで、ちょっとあの匂わせていた新キャラが出てきまして、
はい、
新キャラが、魔王です、
はい、
いよいよ
いよいよね
魔王出てくるんかい、うん、
ずっとナンバー2ナンバー2と言ってたジャヒー様の
魔王だ、
はい、
で魔王もう、ジャヒー様と同じぐらいの、
はい、
背丈の、
はい、
細さと
そんなやつしか、はい、そんなやつしかいないのかと向こうでは
で、どんな、魔王ですから魔界のトップですから、
うん、
どんな悪いことしてんのかと思ったら、
うん、
ずっと食ってるっていう
食って寝て
、ただのニートになっていた、
うん、
しかも知らず知らずのうちに魔法少女の家に住み着いていた
という、うんうんうん、魔王悪まじき何なんですかそれ意識が低い、うん、
魔王としてのね、
はい、
それがどうやらその魔法少女が集めた魔法石の、
うん、
をいっぱい集めると元に戻るからその途中みたいなことを言ってたんですけど、
うんうん、
まあ、いまいち僕は納得はしてないんですけどそれに対して
みんなそうだと思うよ、うん、
それは始末書にはそう書くでしょうけど
そう、ね、
うん、こっちとしては
で、まあ、っていうのがあって、まあ、やっと魔王様に会えましたみたいなことを、
うん、
でジャヒー様が、
はい、
でこっから、まあ、その話があってで次の話数でその魔王様がようやく、
うん、
私の前に現れてくれた、
うんうん、
これでジャヒー様どうすんだろうと思ったら、
うん、
次の話の一番最初にやったこと、
うん、
心ちゃんに自慢するっていう
もうね背丈だけじゃなくて気持ちも子供なんですよもう
心ちゃんすごいって言ってくれるから唯一の、うん、
ちゃんと自分をこう何だかなこう下から見てくれる
そうそう
すごいって言ってくれるっていう
なんでそうなっちゃったんだっていう
だって他の人はさ、はい、褒めてもさ上からの目線というかさ
偉いわね
偉いわねえじゃん、
ね、
そうだから
店長とか、ね、
ジャニー様は今求めてんだよ下からすごいと言ってくれる子供にしかも
魔王様とようやく会えて、うん、ここから人間界を征服するぞみたいな感じでもなく、うん、心ちゃんにどうだっていうっていう
なんだろう当初のあれを忘れてしまったのかな
うん、いやそれをまあ俺と、うん、あとそのジャヒー様と魔法少女の関係がちょっと変わってきたという、うん、
ああそうね、
はい、うん、まあ和解というか、うん、したんだけど、うん、魔法少女が、ジャヒー様のほぼストーカーになるそうという展開になりまして
魔法少女ってやばいやつ多くね、
はい、多いですね
街角
マズモもなんかやっぱあんな魔法を使ってなんかねキラキラしてると思うと大体怪力に描かれるそうそう
ちょっとストーカー気質ホムホムもそうでしたからね、
はいはいはい、
まあ、あれは二次創作ですけど
あの別のやばい魔法少女サイト
とかあっちもありますあ本当にやばいのもありますからね
まともなやついねえやつ
人間も人間でやばいやつっていうね、うん、ですけどそれがあの、まあ、ストーカーのように、
うん、
もうなんかもういきなりいたりとかその心ちゃんが、うん、とに自慢したい現場にも居合わせて、うん、なんかすげえ気が散るとか、うん、あったんですけど、とうとう、ドゥルジと、
うん、
とうとう会ってしまい、はいはい、ドゥルジが何ですか横のやつは、
うん、
あのまあそもそもそのドゥルジは魔法少女とかその子のことはあんまりもともとよく、
うん
あのジャヒー様を、
うん、
私のジャヒー様を奪って、
うんね、
一緒に会ってるところにね、うん、あいつじゃんみたいなことを言って、うん、そこを見かけてあんなやつにみたいなことを思ってたら、うん、でジャヒー様はその横のやつは何なんですか、
うん、
だからあの魔法少女の友達だと、
うん、
からはぁっていう
あの顔最高だったな声も
ね血管ピキピキってなって、うん、そっから、まあ、魔石集めでどっちが魔石を集められたかでジャヒー様に認めてもらおうみたいな話になるんですけどそれでめちゃめちゃでも集まるっていう、う
んうん、ジャヒー様1個であんだけ苦労してたのにあんななんか鳥が運んでくるとかさ
はいはいはい、はい、
そんな簡単に手に入んの
ジャヒー様がよっぽど容量が悪いという
か、ね、悪かったんでしょうね、う
ん、下手なんだよ
なんかめちゃめちゃ苦労して集めるもんだと思ってたから、
ね、そんな簡単なんだ
ちょっとはドラゴンボール見習ってほしい
ね、ね、そんなあるもんかね街にって
じゃあ売ってるよもうっていう出回ってるよもうっていう
っていうねなんかねもういいですねこの全員ボケみたいな感じの一応ジャヒー様がツッコミなのかな
になってきてますね、
うんうん、まあその魔法少女もそのジャヒー様のあの店長の居酒屋にたまたまバイトで入ってきたりとか、うん、あのそれで魔法少女全然
買えなかったな
ですねさらっぱりんぱり買い気で割ってでもそれをフォローするジャヒーさんなんで私がフォローしとんのじゃっていうね、うん
魔法少女はさそれを直す魔法は使え
るでもね魔法少女も、うん、あのようやくその友達ができたって心許せる人ができたって言って、ね
うんうん、
ちょっと穏やかになって友達ができて一緒にご飯食べようみたいな感じで誘ってきて、うんね、友達ができてよかったなと思って弁当箱をパカッと開けたらその魔王に全部食われてるっていうね、う
ん、魔王は何を届けに来たんだっ
ていう、ね、魔王の存在意義がね今のところね、うんうん
まだ見えてこない
だからまあ魔法少女懐いてますからね、
う
ん、
そうですね
幸せな、うん、幸せな感じ、
うん、あの魔王の生活いいなって思いました
いいなあれ
新しい魔王湯みたいなところ
そうです、ね、
新しい形、
はい、
ちょっと
確かにね
微妙にユリな感じも入ってる、
うん、ありますしね、うんはいはい、でもねそう全体的になんかユリの空気すげえ出しそうなんですけど、
うん
いやなんか揺れにさせてくれない感じありますよね。
でもそれはありますよね。ねなんかそんなベタベタな感じではないですよね。
もうちょっと妄想はかどる感じでやればいいのに、うん、もう全部ボケに
見事に男キャラ出ないもんな。
出ないね。
そうなんですよね。モブ居酒屋のモブとか
のお客くらいじゃないですか、
うん、まあなんかまあおもろいですね。
いや面白い
結論としては、
まあ、面白いおもろいです、うん、は
い、いいアニメ、
はい、こんな雑な終わり方
で、いや全然全然、
ジャヒー様は、
はい、
はい、というわけでジャヒー様です。
はい、
了解しました、はい、じゃあ次は私ですね。
はい、
私ちょっとシャーマンキングの話をしたいと思いまして、このタイミングで、
はい、
で、あの、まあ、30話から33話にかけて全4回にかけて、
はい、
恐れ山ルボワール、
はい、
この恐れ山ルボワール編っていうのがあったんですけども、
はい、
まあ、これ、まあ、舞台は青森県下北半島、
はい、
霊場恐れ山、
はい、
でここでヨウとアンナが出会うっていう、まあ、過去のエピソードなんですね。で、はいはい、で、まあ、プラスそれに又宗っていう、まあ、その朝倉家に千年仕えてた、まあ、猫股でヨウの最初の持ち霊なんですけれども、これはだから、うん、リアルタイムのあれには出てきたの、過去のとあの回想で初めて出てくるんですが、うん、まあ、その又宗との別れも描いたっていうエピソードで、これはまああのシャーマンキング原作においてもかなり重要なエピソード、
う
ん、はい、
そうですね。
で2001年に1回シャーマンキングアニメ化されてる時は映像化されなかったんですよ、
はい、エピソード的にそこまで、
はい、そこまでいかなくて、はい、で2002年にドラマ CD 化はされてるんですね、
うん、
でただ OVA とかでも映像を望む声はすごくファンから高かったんですが、
はい、
ようやくこの2021年の今やってる、まあ、新作で、まあ、完結版ですよね、
うん、
今回最後までやるぞと、その、はい、しかも、完全版をアニメで最後までやると、
はい、
で当然これが映像化されるってことで、
うん、
もうやっぱりもうみんなここをこう注目してたわけですよ、
往年のねファンがもう、うん、
でとうとうそれが来たと、
うん、
でも話自体は、まあ、全4話、
はい、
これはもうねここだけ単独で切り取っても、まあ要は前日談というかシャーマンキングゼロの話なので、
はいはいはい、
ゼロとしての話なので、そこだけ見てもらってももうすごく完成度の高い話なので、
う
ん、
確かにそうだな、
はい、だちょっとねこのエピソードというかこれをちょっと今語っていきたいんですけど、まあ、その、今回のこの2021年度版の4回かけた恐れ山ルボワールでその第33回その4話目ですね、
はい、
恐れ山ルボワールのでこれでエンディングで恐れ山ルボワールっていう歌が流れるんですけども、
はい、
これある意味すごいことなんですよ、
うん、
っていうのが歌詞は原作でさっき言った又宗っていうのが読む詩なんですね、
うん、
なんですけれどもこれが2010年にあの、まあ、ボーカロイドでボカロ P っていう、
はい、
まあ、今でもいろいろやられてる方いますね、
はい、
初音ミクとかで曲を作って歌を歌わせるっていう、
はい、
その、ボカロ P のカピタロウさんが初音ミクの楽曲としてニコ動で恐れ山ルボワールっていう曲を発表したんですよ、
うん、もうオリジナルで、うん、
曲オリジナルで歌詞はその劇中に出てくる詞を使ってでそれがいろいろあって、
はい、まあ、再生数も伸びますわそれはね、う
ん、原作者の武井宏之先生公認になったんですよ。
へ
え、これ素晴らしいってあのぜひ公認させてください、
うん、
でも、まあ、公認はもちろんもらったけれども、
はい、
じゃあそこからどう展開するか
公認されはしたけど、うん、それがどうなるかっていうね、う
ん
う
ん、で原作は多分あの時もう当然終わってますし
アニメは、ね、
まあ、であればあの完全版もまだですから、うん、まあ、アニメ化なるとはこの頃まさか思ってなかった、
うんうんうん、
でそうこうしているうちに翌年さらにそのニコ動で、
うん、
最初はボーカルを明記してなかったんですけれども、
はい、
あのアンナ役の林原めぐみボーカルバージョンが上がったんですよ、
うん、
でそのもうアニメでは流れて当然この時流れてないですけども林原めぐみさんが歌うバージョンができたんです
よ。そう、うん、林原めぐみが恐れ山ルボワール歌ってみたみたいなことですよ。
なるほどね。
で、はい、結構これも当時はそのファンをいろいろね、うん、あの話題になったり、うん、で最初は名前明かしてなかったんで、
はい、
本物かどうかみたいな、
もう分かんない
分かんない。でもなんかそのニコ動に上がってる絵とかを見ると、
うん、
これ武井先生の新しい絵じゃないか、
うん、
そのあともあって、まあ、最終的には林原めぐみでしたっていうことになったんですけども、うん、でこのボーカルの公式の音源っていうのが、
はい、
あの正式にこう何ですかね、こう発売というかされたのは2017年なんですよ、
うん、
そこからさらに、
うん、
で、林原さんの配信限定アルバムで初めて、まあ、公式として発表された
と、ね、はいはい、
でその後林原さんのオリジナルアルバムに入ったりもしました2018年、
はい、
で2020年、だから、去年ですね、うん、シャーマンキング展っていうのがあって、はい、その各会場でシングル CD がようやく発売されました。そして、はい、2021年の11月25日このシャーマンキング第33話で、
はい、
アニメとして公式のエンディングで流れたわけです。
この回の特別のというか、
これだから歴史で考えるとものすごいことなんですよ。もう本当にシャーマンキングファンならずとも、まあ、当然オタクなら情報としては入ってるじゃないですか、
ね、
だからちょっとまさか本当にこれが流れるっていうのはちょっと震えるというか、
そのファンの思いと公式のもう一回やるっていう気持ちとかもういろんなものが集まったこの回のエンディングっていう、
だってまさか2021年にシャーマンキングがリメイクで
そもそもね
アニメするかっていうと誰も思ってなかったわけだし、これはねだからまあ、これからその とにかく恐山ルボワール4回にわたっての見ときはエンディングに流れる曲はもうそういう気持ちを持ってこう聴いてほしいとい
う
またいい曲なんですよ。
うーん
なんか本当にもちろん話自体もね、はい、ものすごくいい話なんで、うん、なのでちょっとね今回はちょっとシャーマンキングとの恐山ルボワールを
うーん
でまた結構アニメ見たら俺も何年か前に青森出身でありながら初めて恐山行ったんですけども、はいうん見たことあるっていうようなとこも出てきたりするわけですよ。
うん
だからちょっとねそういう意味でも感慨深かったですね。
なるほどね、
はい、とそういう感じなんでシャーマンキングの30話から33話、はい、これぜひぜひ皆さん見てくださいという、
うん、
そんな感じになっております、
はい、じゃあ私、
はい
私はあの、まあ、以前あの3人で話した、
うん
大正乙女、
はいはい
はい、
おとぎ話
なんですけれどもまあ、あの玉彦さんが、
うん
まあ、学校に行くって決意して、うんまあ、とうとう学校に行くことになったんですが、
うん、
まあぼっち飯というか
なかなかね
友達はできないし、
うん、
でなんか同時期に転入してきた、うん、その白鳥くんっていう男の子イケメンの男の子が、うん、そいつはもう世渡りも上手だから、うん、そっちとばっかりみんな友達になってしかも小鳥ちゃんっていう白鳥小鳥っていうあのゆずも大ファンの有名な、
うんまあ、歌手、うん、
アイドル、まあ、アイドルみたいな存在ですかね、うん、のまあ双子の兄だってことで余計にまあ周りからはちやほやされ、うん、で着替えるのも遅い玉彦さんは学校の友達に、まあ、友達はもちろんできずにちょっと疎まれるぐらいの、
うん、またその服着替え遅かったのでちょっと遅れていったら連帯責任でみんな走らされたりして結構ブーブー言われたりするんだよね、うんうんうん、
ちょっと転校生かぶるってちょっと後ろシティのコント感あります
よ俺より目立つ気
鬼ぼっこいの
ね、知らないもので知らないものを作る
な作るなっておなじみの、はい、
そんで、まあ、まあ友達もできないんですけど、うんまあ、一人で、うんまあ、みんな食堂でご飯食べようぜみたいなの行くんですけど一人でゆずの作ってくれたお弁当をすごい張り切って作ってくれたのを泣きながら食べ家に帰ってゆずには心配させまいと友達もできたよっていう感じでやるんですけどもうそんな辛いんやったら俺も行かなくていいって思って絶対白鳥くんも嫌なやつなんだからやめやめ家で勉強すりゃいいよ子供たちにマウント取って教えてくれいいんだからっっ
中卒が言うと重みが
ない行かなかった男のね
思ってた
高校にも行ったことあるんです土井さんも
2日間2日で見切ったんです俺こんなとこ行かなくていい
そう
なんですだから玉彦さんももういや行かなきゃいいんだよ
っていいよと、うん、人生の先輩が
そうしてねそしたらまあ白鳥くんがなんか家に来たりとかして、うんちょっと仲良くなった感じもあって、
うん、
あれこいついいやつなのかこんなになんかいけすかねえ感じ出してるけどいいやつなのかって思ったら、うんでまあ、学校行って、うん、隣のやつがあれ鉛筆がない、
うん、
そしたら白鳥くんがちょっと大きめの声で、うん、あ僕も持ってないな誰か貸してあげればいいのにみたいなんで玉彦さんが勇気を振り絞って鉛筆を貸して、
うん
まあ、ちょっと友達ができたみたいな、うんうんうんめちゃめちゃいいやつ
早
いな記録更新じゃないですか、
ね、
学校行けよお前そんな楽しいしかもなんかその後なんかエロ本玉彦さんがエロ本持ってきて、うんうん、こんなのもあんだぜっつってもうなんか男子高生のノリですよね、
うんうんうん、
あそれ持ってんのみたいな羨ましい 学校生活が楽しそうすぎる。
もしかしたら俺にも白鳥くんがいたかも。
持ってくれれば。俺だってエロ本をいっぱい持ってたのに。
エロ本最初持ってってもダメだ。段階踏まないと。急にエロ本持ってて、ドン引かれますよ。
いやでもこれからちょっと学校生活楽しくなるんじゃないかなって思うと、すごい嬉しくなって、
うんうんうん、我がことのように、
はい、なんかうわいいなーって思って、ちょっとまあほっとしたんですけど、うん、ただ安心してください。俺寮のことはまだ許してないです。一つも許してないです。
寮ちゃんね、はい。はいはいはい。
何しれっと来てんの一緒のところみたいな思ってますか俺。
もう振りにしか聞こえない。
いやいや、あいつ今のところ大丈夫ですよ。
初の、はい、初のドイチューが最後まで
なんかね、なんか仲良くみんなでいる感じ出してますけど、うんうん、俺気づいてますから、あいつまだ謝ってねえから
、はい、やっぱ厳しいドイチュー愛は、はい、
もうまだそこはね、うん、でもそのほかの小鳥ちゃんとかね、うん、新キャラも来てますから、うん、あいつの居場所はもうないっ
す、はい、もう言えば言うほど
注目しちゃってる時点でもね。
だって今日別にりょうちゃんの話する必要ない。
ないないですないです。
でもなんか自然といるのがね、うん、ちょっとムカついてるんですよね。
あ、仲間感出しやがってっていう。そうそうそうそう。
でも目の端には捉えちゃってるわけでしょ。
ちょっとね、いそ謝んねんこれ。
まあ憎しみで目向いちゃいますからね。そうそうそう、まあまあ。うん、
まあ、まあ謝ったら許すかもしれないですけど、
分かんない、まだ分かんないですけど、
ま、今のところはまだ嫌いのまんまでいけますね。
どうしよう、謝んなくてもドイチューが許したら俺いよいよだと思う。もうあれ俺の方が言うよ、りょうちゃん謝ってないですけど。
ちょっと俺らも注目しないと。
すごく面倒くさいアニメの見方になる。アニメ見ながらドイチューの動向も気になるっていう。
いや、やっぱいちいち面白いですね。
いいですね、
うん、いい作品ですね、うん、はいはいはい、ゆずがその友達ができたって言ったのを、うん、もう嘘だけどほっとしてなんかちょっと涙を流すみたいな、うん、ゆずもいいし、いい感じですね、うん、あのアニメは、うん、はい、こんな感じです、は
い、素晴らしいです、
はい、
はい、さあということでですね、はい、今回じゃあ今期アニメの話はこの辺でということで、
はい、
はい、次のビーバードはですね、はい、前ちょっと割と近いあれでやったんですけれども、はい、このカップルが好き、こちらのパート2を、はいはい、やってみようと思いますので、はい、皆さんこのままよろしくお願いいたします。このカップルが好きパート2よー、はい、ということでですね、まあ、男女ノーマルカップリングで、まあ、正式な公式カップリングかどうかは、まあ、さておいてということで、まあ、好きなカップルを3組発表しようじゃないかと、
はい、
そういうような趣向になっております。
はい、
はい、じゃあそれではまず1人ずつその3組を発表して、はい、その後ちょっと深掘りをしていこうというそういう感じになってます。
はい、
じゃあ
また僕から、
はい、松崎さんからですね、
エパートと同じ順番で、はい、じゃあ今回僕はちょっとまあアニメもやってたやつもあるんですけど、うん、基本的に僕の中での漫画メインのやつを3つ持ってきました、うん、
はい、
703×四季君とマリちゃん、
おお、はいはいはいはい、
アマアマと稲妻、お父さんと小鳥ちゃん、うん、
なるほどね。
で、2人ソロキャンプの源さんとしずくちゃん、
はいはいはいはいはい、
一応漫画メインということで、ね、この3組にしました。
はい、なるほど、了解です。じゃあ私いきますね。
はい、
私はですね、まず1組目は、
はい、
ヒロアカ、
はい、
霧島栄二郎と芦戸美奈、
はいはいはい、
うん、そして2組目、ヒロアカの轟翔人と八百万桃、
うん
うん、
そして、3組目、
はい、
ヒロアカの相沢先生と麻酔つゆ、
なるほど、
今回ヒロアカ縛りにちょっと出てました。
なるほどね、はいはいはいはい、はい、
じゃあ私、空の教会、
うん、
両儀式と黒糖三木屋、
ああ、はいはいはいはいはいはいはい、
配給、
うん、
沢村大地と、道宮由衣っていうジョバレの
師匠、はいはいはいはいはい、わかりますよ、
はい、で、3組目は、FF6 のロックとセリス、
うーん、
うーん、
ですね、
なるほど、
はい、
これはもうバトル縛りですか？
だね、いやいや大地さんはそうでもないですよ。
バトンないかあそこ。
なんか2連続でなんか縛っちゃいましたね、僕らがね。
打ち合わせ全然してない。
してないのに。
くしくも。
はい。
はい、さあ、
はい。じゃあ僕から奈々さんの四季君とマリちゃんって一応。マリちゃんっていうのが一応学校のちょっとヒロインみたいな、
うん、まあ、アイドルというかなんでしょうね、でも、うん、
注目されてる、まあ、うん、でももうクイズばっかやってるから周りが近づいていこうとすると周りもちょっと引いちゃうみたいな感じな、うんうん、でも、まあ、四季君もちょっと憧れはあるんですよね、うん、そのマリちゃんに対して、うん、なんですけど別にここの関係が進展するとか最後まで全然ないんですよ。だからなんかちょっとした憧れみたいなのが次第にそのクイズの技術的にも知識量的にも向こうの方が上だしっていう中から、うん、なんか部活のっていうかチームのパートナーになっていくみたいなのが、うんうん、だからカップルでは厳密にはないんですけど、う
ん、なんか恋愛感情があまり入り込む余地がない。
そうだ、もう中盤以降はもう全然そういう描写とかも特にない、
ね、前半はねちょっとこうやっぱり美人だなとかもあったけど、
ちょっとドキッとするようなところとかも、うん、まあ曖昧間にはあるんですけど、うんうん、はい、なんですけどなんかここの、 その恋愛から始まって恋愛というか憧れから始まってもうなんか同等の立場で、うん、今そのクイズ研究会を今この学校の盛り上げようみたいになってるこの関係性が素晴らしいなと、うんうん、だからカップルでは厳密にはないんですけど、分かる、なるほど、だからまあ、付き合ってるのかどうかも分かんないですしね。
うん、
大学くらいで付き合ってほしいな。
一番いいですね。
でもね、マリちゃんはなんかそこで、ね、だから疎いんでしょうね。
うんうんうんうん、そうなのよね、あの子。
その恋愛でもうお兄さん大好きでもある
し。そう、ちょっとやっぱお兄さんを超えないと、うん、そのクイズ
っていうのね。
多分。男性として見てくれないんじゃないかな、う
ん。お兄ちゃんもちょっとイケメンすぎますしね。
イケメンすぎる、あれかっこいいよ。
ね、っていうのは、はい、まずここの、うん、あと雨元稲妻の、
うん、
おとさんと、
おとさんと、
はい、小鳥ちゃん、小鳥ちゃん、うん、これもだから、うん、最終的にくっついてるのかと言われると、
そうね、う
ん、くっついてはないんだけど、うん、その娘からおやこれはって、うん、言われるぐらいの、男女のつむぎちゃんに言われるぐらいになってますから。
はいはい、
まあそこもだからもう年齢、でも年齢差で言うと ね、
だって教師と教え子ですからね、
そうだよな、そもそもなんかタブーだらけのような気もする関係性をなんかこんなにピュアに描いてるってなんかすごくいいなと思って、もう立場も年齢もだってもうお父さんなんて一回子供いるんだし、
そうね、
あのそんなピュアに並んでもっていうのもね、
何を頬染めとるんだ
ずっと敬語で、
ね、
いやそれは三次元最大将と一緒に言う権利あるけど我々にはあまり頬染めるわな俺らも
あんな童貞なのかない
やでも本当童貞ムーブしてますよね、
諸女受胎でも小麦ちゃん的にはさ、あの最終回の方ってもうちょっと大きくなってるよね、小麦ちゃん、あれ違ったっけ、
あでもあ
ちょっと、
はいはいはい、
でも小麦ちゃん的にはなんかもう OK くらいの感じのじゃない、なんか
ね、うん、なんかねあそこはね
まあでも分かるよ、ね、あれもでもあそこ描かないのもまたちょっと想像の余地が、まあまあ
う
ねうん、俺あれではやっぱ忍ヤギちゃん、忍だっけ、忍とヤギちゃんっていうのは僕割と
好き
だったんで、
ね、
あそこも
言ってましたよ、アニメやってた時も言ってましたもんね、
あそこは本当に
あそこはねもうスピンオフで書いてほしいくらい、
うん、
俺は逆にそこは書いてほしいくらい、
うんうん、ああっていうカップル、
あそこはね確かに確かに、
うんうん、だから恋愛メインの漫画ではないんですけれど ね、 ね、
はい、
でまたこれも別に恋愛メインじゃないですけど2人ソロキャンプの、
うん、
そこもねだから恋愛に全然なんかいっような展開みたいなのもあるあの、うん、もう原作11巻か
そんな出てる
そんな言ってんだ
俺2巻か3巻くらいまでは言いましたね、う
ん、であの源さんの過去回とか、
うんうんうん、
あの過去の女みたいなのも出てきたりとか、
あなるほど
出るんですけど、じゃあそこが進展するかというと、うん、まあもうキャンプしちゃうから、
まあね、ソロでね、
ソロとは言いつつさ、2人でしょ、
でもそこで2人でやるのかと思いきや、しずくちゃんが女子だけでキャンプやったりとか、あの同級生の、はいはいはい、同級生とか、あの仲のいい友達の、
あの子たちも行くんだ、
あの子たちと、だからあのグランピングっていうの、うん、あとちゃんとしあの、はい、キャンプというよりは、ちゃんとした建物の、
あ、なるほど、はいはいはい、
あるようなところで、あの初めてそのみんなでキャンプするみたいな話もあるんですけど、うん、だからあの全然この2人進展しなくて、
うん、そう10巻以上なってんのに、ね、
全然だってもうキャンプの情報が多すぎて全然恋愛の方に行ってくれないん
ですよ。はあ、そんなに行かないんだ。
そんなにな何番も用を共にして、
そう童貞なのかな。
童貞なの。
みんな童貞説。
っていうですね。ちょっと童貞3人を、はい、
童貞3人を、
はい。
でも童貞縛りだったんだ。
でもなんかゲンさんもゲンさんで、なんかでもなんか気持ちに気づいてないわけではないみたいな、なんかそういうモノローグがあったりとか。
あ、
え、どうすんの。
童貞じゃん。もう
童貞の言い訳ですよ。
認定童貞
っていう3組でした。
なるほどね、はい、
なるほど。で私なんですけれども、はい、三平探偵、あのね、もうヒロアカから今回一人一組選出しようと思ったら、うん、もう順位決めれなくて。
なるほどね。
もうとりあえずもう行っちゃおうってことで、
はい、
で桐島君と足戸さんは、うん、結構割とね、まあ、後半というか割と急に来たんですよね。もともとなんか同じ中学校同じ出身だっていうのはあったんですけれども、はい、結構がっつりその実は過去エピソードで、
うん、
桐島君は今は割とこう熱血感みたいな感じだけど、
はい、
昔はちょっとおとなしめというかヒーローには憧れてるけれども、うん、いまいち飛び出せないで髪もね黒かったんですよ。今赤く染めて立ててるんですよ、はい、
うん、
で足戸さんは昔から明るくて、
はい、
まあ、みんなの中心になって、
うん、
である時桐島君がその、足戸さんの友達が、まあ、ヴィランに、
うん、
まあ道を聞かれてるだけなんだけれども、
うん、
答え返答によってはなんか危害を加えられるみたいな状況下にあったんですよ、
はい、
で桐島君は飛び出せずに、はい、でもやっぱりそこは足戸さんが飛び出してきて、
うん、
まあ、その尋ねられた方を、まあ、嘘を教えて警察の方を教えてみたいなのがあったんですけれども、うん、でその後でもやっぱり怖くてその場にへたり込むみたいなのを、
うん、
桐島君見てすごくコンプレックスをやっぱ抱いてたんですね、
うん、
でもやっぱり遊泳に入って努力してもう俺は躊躇しないと、
うん、
で努力して遊泳に入って、まあ、再会みたいな感じするんですよね、
うん、
でそこで足戸さんがあれどうしたの髪とかって、
うんうん、
でまあもう髪も立ててるからなんか角お揃いだねみたいなことも言ったりして、でまあそのもう俺はヒーローを目指すにあたって躊躇しないっていうことを言うんですけども、
うん、
その時足戸さんはちょっと高校デビューじゃんみたいな、
うん、
でもじゃあ本当にその桐島が壁乗り越えられたら高校デビューマンって言いふらすからっていうようなことをちょっといたずらっぽく言って、うんうんうん、ちょっと2人だけの秘密みたいな。
なるほどね。そっか、言いふらすってことはまだ誰にも言わないってことか。
そっからね結構このカップルはねグイッと、うん、ちょっともう気持ち公式と言ってもいいんじゃないかっていうくらいのスポットの当たり方したんですよね、
うんうんうんうん、
でまあこの、桐島足戸っていうのがありまして、で轟君と八百桃っていうのも、
はい、
推薦入学同士なんですよ、
うん、
で2人とも推薦入学で入ってるんですけども、やっぱりこう八尾桃ちゃんはですね轟くんに結構差をつけられてるっていう風にやっぱ思い込んじゃって、
うん、
自分は結果を出せてないっていうことで一時期すごく自信を喪失するわけですよ、うん、で訓練で2人がペアになった時にまたその自信喪失してる八尾桃に対して轟君が、まあ、ある一言で自信を回復させたんですけれども、
はい、
ここがちょっといいのが、その八尾桃は学級委員の 副委員長だったかな、
うん、
で、投票の時に、まあ、2票入ってるんですよ、
はい、
1票飯田君っていうのがもうとにかく、トップで、
うん、
委員長になって、で八尾桃は2票入って副委員長になってるんですね、
はい、
あとはまあ基本的にみんな自分に入れてて1票が並んでて、 で八百桃に2票入ってた、そのうち1票は轟くんが入れてるんですよ、はあ、お前はそういうのに向いてると思ったから俺は入れたみたいなことを言って、うん、そこで自分が差をつけられてたと思い込んでた轟が自分のことをそう思ってくれたんだっていうこともあって自信回復するんですよ、うん、なるほど。ここはだからちょっとやっぱ八百桃的に轟くんへのちょっとそういう思いが出てきてもおかしくないのではないかっていうシーンで、割と僕ここ好きですね。ちょっとこうサラブレッドだけど家庭が複雑な、あのちょっとクールなイケメンと、そのお嬢様の優等生だけどちょっと自信に欠けたりしてる女子っていう組み合わせが非常に良いのではないか。
なるほど。
そして私もここちょっと教師と生徒行かせていただきますけれども、相澤先生、はい、イレイザーヘッドっていう、はい、でつゆちゃんカエルの子ですね、はい、でこれつゆちゃんがある時にあのしがらぎってやつに、うん、結構最初の方でこうもうちょっとであの個性でやられそうっていう、はい、壊されそうっていう時に、はい、もうその前のバトルで腕かなんかノームっていう敵におられてて、ボロッボロの相澤先生が、うん、まあ、相澤先生は見たものの個性を、うん、あの抹消できるんですよ、はいはいはいはい、でその時に間一髪のとこでつゆちゃんを助けてるんですね、
うん、
でその後相澤先生は、まあ、あの病院に運ばれてるんですけれども、うん、そこをやったらやっぱ心配するつゆちゃんの描写と、うん、あと要所要所でつゆちゃんのセリフで相澤先生をま、が言ったことだから間違いないみたいな、
うーん、
まあ、要所要所に出てきてて、うん、結構これもそのなんかこう教師と信頼をしている生徒ということで、うんうん、でまた相澤先生が割と何ですかね、こうぶっきらぼうというか、はいはい、生徒のことは思ってるけれども、うん、あんまりこうどっちかというと厳しい感じの、で、ね、うん、で武将姫なんかも生やして、うんうん、そういうところがこうちょっとまたつゆちゃんっていう、まあ、ある種優等生が世話を焼きたくなるようなところもあるんじゃないかなと思う。私この3組が今ヒロアカの中で、もっと言うともっといっぱいあるんですけども、まあ、今日は3組というねルールがあります。
それはもう三平さんの一人語りになって
ます、ね、家で一人で録音もせずに、
録音もせず
ブツブツと、
はい、録音はしてくださいそれは録音してください。
聞きたくねえな
そうですね、自分で聞いて反省しましょう。
そんな感じでヒロアカカップル3組でした。
はい、僕はまあ、うん、からの教会の、まあ、四季と黒糖は、うん、まあまあまあ中の人も
まあね
カップルという
そうですね。なるほど、はいはいはい、
鈴村さんと坂本真綾さんが、
はいはいはいはい、
まあそれもあるし、やっぱね、あの四季みたいな両儀式なんてもう本当になんかもうやばいやつじゃないですか、うん、
まあまあまあ
と誰にも心開かないですし、はいはいはい、でもやっぱ黒糖のことだけはすげえ言うこと聞くし、
うん、
お互いがなんか心配し合っ、
うんうんうん、
なんかし合ってる感じとかがすごいいいな、うんうん、こいつらはっていうのがあって、うんうん、結構好きなんですよ。でまあ大地さんとジョバレの道宮由衣、
はいはいはい、
これは別に多分カップルでも何でもないと思うんですけど、カップルになんのかな。
いやでも結構ジョバレの部長の方は、
はい
はい、お守り渡してる
し、なんかなんか
渡すんですよ。
その話なんかした気もしますよね、
うんうん、
実際で、
うん、そうお守りを、まあ、春高行く時かな、決勝かな、白振り沢とやる時なんかに渡すんですけどね、それもなんかもう周りにあんたにしては頑張ったわみたいな感じで、うんうんうん、めっちゃええやんと思って、
カップル成立までは言ってないけれども、ね、ちょっとこう思いはあるっていう、
大地さんはそんなに多分何とも思ってない、おおありがとうぐらいの感じなんですけど、だからちょっと振り向いてあげなよこのバレーバカって思っちゃう。
ちょっとそこには俺が必要じゃない、うん、
これ
三平三平が必要じゃない、
うん、お願いします。
じゃあ実績あるのかな。一つもないけど
恋のトス上げたってこと
だ。うわ、うまいんかな、うまいんかな、
おっさんっぽかったな
今ねえ
本当だ、
おっさんの飲み会みたいな会話しましたね。
酒入ってないのに出ちゃったね。
でまあ FF6 ロックとセリスは、うん、まあ、まあ割と公式のね、
まあ、そう
ですね、 FF では割と珍しいというか、
うんうんうんうん、ああそうか、
なんか もう途中からカップルになるっていう感じなんですよね。もともとロックには忘れられない女性がいて、
うん、
それに似ているセリスっていう女性を助けるんですけど、でまあそのレイチェルっていう昔の彼女のことを吹っ切ってちゃんと今好きなセリスに向き合うっていうシーンまでちゃんと描かれてるので、シックスのそのオペラのシーンイベントっていうのがまあ割ともう歴史に残るぐらい言われてる、もう屈指の名シーンイベントだって言われてるようなシーンがやっぱもうロックとセリスがもう本当主役感あるというか、だか割とティナがヒロインかとは思いきや、でまあロックが主人公でその仲間になる順番のね話の展開もそんな感じなんですけど、後から来たセリスが持ってったなって僕の考え
は、だからそのファン的にもだから組み合わせといえば、もうそこの、まあ、6セリっていう、
あなるほどね、
そうですね、ここはやっぱ好きだったなって思って、だパーティー組むときは絶対一緒にしてました。
それもおせっかいおじさんみたいな。
シックスってね結構ねパーティー3つに分けたりとかして、
あなるほど、
その順番に、
はいはいはいはい、はい、
結構人数が多いんで、だからロックとスリスは絶対一緒。戦力的には分けた方がいいんですけど、
ね。でもそこ監督はやっぱり
ここは一緒に
一緒にしないと、
君ら一緒にいた方がいいよっていう。
トス、
はい、
トス上げてますね。
でもね俺もねあのドラクエ4の時に、絶対アリーナとクリフトは、馬車の外出してたんですよ。
あ
もうライアンかかっても
またライアン、またライアン、その頃から
邪魔邪魔邪魔
って聞かねえなあの人
外すぞお前馬車にもいらんぞお前
ライアンとトルネコとブライでおっさんとして
なんかやってるって
そうなるよね
バランス悪いけどもクリフトと2人でアリーナの2人だけでいいと外は
まあまあでも攻撃力と魔法力で ね、そう強いは強いんですよ、はいはい、なんですけどまあそうですね、だからキャラクターでパーティー選んじゃうのは、それはあります、
ね、よね、
はいはいはい、
しょうがないです、
はいはい、ゲームのカップルも結構ね、ありますもん
ね、ありますよ、
ゲームカップルね、
めちゃめちゃありますよ、でもめっちゃ色出ましたね、
ね、
いろいろ出て、やっぱこれは色が出ますよ、長年やってても、
ますね、でも全部おもろかったな、
楽しい、
またぜひ、はい、ね、いろいろやっぱカップルの話いいっすね、この年
だから人がイチャイチャしてんのって楽しいっすよね、
いや楽しい本当に
これ男女カップルじゃないですか、どっかで、男カップル女カップルみたいな、
なるほどね、
だ公式じゃなくていいじゃないですか、
はいはいはい、
だから付き合ってなくても、この2人の関係性いいみたいな、もう実質付き合ってる女性同士みたいな、
はいはいはいはい、はい、
女性同士とか多そうっすね、
いや多い、
多いだろう、
もう6週連続とかやるもういいよってもう特番でやれそんなのはい、ということでですね、今回はこのカップルが好きパート2をやっていました。
これでもちょっとメールとか欲しいですね。
そうですね、メールこれは欲しいですね、私の推しカップルは、とりあえずはまずは男女で、当然この後同性もやりますから
同性やるんだから、
やるんだから、
はい、教えてください、
はい、はい、そんな感じでこのカップルが好きパート2でした。はい、ということでエンディングです。
はい、
じゃあですねツイート読んでいきましょう。
はい、
出勤アニメは名作が多い、何を言い出すんだと思ったけど、印象に残ってるのはメイドインアビスのリコとゴブリンスレイヤーのシンカンちゃん、特にシンカンちゃんはワンクールに2回の出勤、そうだっけ、どちらも名作で
した、名作でした。クロスアンジュとかも出勤、
クロスアンジュありましたね、
あと
クイーンズブレイドもありました、
はいはい、はい、やっぱ名作多い
ですね。そうですね。
クロスアンジュあったな、
ね。割と序盤最初の1話か何かで出勤決めてましたね。はい、
そうあのね、そうクイーンズブレイドも1話で出勤じゃなかったかな。
あ早いアニメはもう1話で決める
んだ。だからその怖いとか、それで出勤するみたいなシーンがね。
ゴブスレも1話かな。
1話だった
らそうだよ、ね、やっぱインパクトを与えるっていうのでは、1話、1話出勤。
1話の出勤ね。うん、
一話失禁アニメを語ろうやばいですよ
さすがにこれ怒られるんじゃない、
失禁アニメ語りだしたらなかなかね、
失禁アニメって言って紹介されてもね、公式の人たち
いやそういうシーンは確かに
あるけど
そこメインじゃねえからよ
っ
つって
なんでそこのただにまとめるのみたいなとこあるんですよねはい、310回 俺の次に嫁に詳しいのは誰だ、
はい、
クイズですね、はい、セイバーの衣装の金のワンポイントの問いに対する松崎さんの回答、うん、下着ギルカメッシュならあるいは
ああ履いてそう
ブーメランパンツとか似合いそうだなっていう、う
ん、ギルカメッシュナイトのことですか
違う
ナイトじゃないです
それはそれはもうイージマイのティーバッグ
そうそれはイージマイです
あフェイトの
フェイト
そっちのギルカメッシュねギルカメッシュね
でもブーメランパンツ似合うない
や絶対履いてるわ
履いて
る絶対金色だわ
金色ですね
いいねギルガメッシュさあ、先輩がうざい後輩の話の桜井風間ペアはお互いに自分の気持ちに気づきかけているので一瞬でも目が離せない感じがします、
うん、
対して主人公組は進んでいないようですがむしろ深いところでつながっている感じがしますね、
うん、
どちらにしろ注視していきたいです、
うん、
また最新回ではあの弟くんと黒部さんの夏美ちゃんのもう若干ありました
よ、ね、おお
黒部さんの方もちょっと頬染めるシーンありました
ほう
気が抜けないっすよ
ほう
本当に忙しくてしょうがないの毎日が
嬉しい悲鳴です
嬉しい悲鳴もう勘弁してよとさあということで今回ちょっと収録のあれがタイトだったんでは
い、
はい、ツイートはこれくらいになります
はい
さあそして、ニコニコチャンネルでは二次祭の、アニメ実況という配信を月2回、更新させていただいております、
はい、
こちら月額550円ですので、まあ、登録していただければありがたいんでよろしくお願いいたします、
お願いします、
ね、今年最後の配信も
そうですね、
というか、はい、ありますんで、
はい、12月ありますので、
はい、
あと1回か
そうですね、そうです
よろしくお願いします
最後は何のアニメなのか、
うん、ね、
期待してください、
期待してください、はいさあこのラジオはツイッターでの感想と宣伝を求めておりますその他好きなキャラアニメ話などなど何でもツイートしてくださいツイートする場合はハッシュタグひらがなで二次祭をつけてくださいこの番組で取り上げることもありますがツイートの場合基本的にお名前は明かしませんこの番組のリスナー数を増やすため番組関連の話題をバンバンツイートしてください
そして二次祭メンバーへの質問はメールで募集しております質問のほか B パートでやってほしい企画新コーナー嫁といるとこ見ましたよのコーナーでは先日お嫁さんとどこどこでお見かけしましたが何をしてたとこだったんでしょうかという嫁と一緒にいたのを見かけた場所を募集しております投稿は二次祭ヘルツメールホームまで送ってくださいこちらは随時募集中質問がたまった頃にコーナーをやりますのでよろしくお願いいたします
さらに番組 CM スポンサー募集イベント出演や番組ゲスト MC 仕事等の二次元祭大社の夜としての出演以来二次祭ライブの運営をしていただける企業事務局などありましたら二次元祭大社アットマークヤフー .co.jp まで送ってくださいメールフォーム URL メールアドレスは二次祭ヘルツのブログでも確認できますのでよろしくお願いいたします
はいそしてノートの投げ銭は随時受付中ですのでぜひぜひよろしくお願いいたします
お願いします
そんな感じで第311回二次祭ヘルツお相手は三浦三平と
ドイチュータ
松崎勝利でした
二次祭
ヘルツでした
はい OK でーす
いい
あの俺、はい、あれだったですよ冬コミ、
はい、
申し込んでないつもりだったんですけども、
はい、
なんか申し込みがしてたらしくて
ああその前の分が、うん、
スライド
されてて、
はい、
で俺とりあえずブース取れてました
お
うん
なるほど
でただ、はい、やっぱりその今回新、まあ、本を頒布するにあたって、
はい、
結構やっぱりこうしましょうみたいなそのねコロナのあれに注意して
たので
結構それをちゃんとでき、はい、今の段階で俺ができるかどうかちょっと不安だったんで期間も今回持っていかずに
あ
でただとりあえずちょっと最初だけはいた方がいいかなと思うんでいますけれども、
はい、
ちょっとまあこの場を借りて差し入れとか今回本当に
まあそうです
ね、はい、あの遠慮、はい、あの申し訳ないありがたいんですけれども
ちょっ
と遠慮させていただきますのでは
い、
はいということであの本もないので特に、来なくても、
うん、
来なくても大丈夫っていう言い方おかしい、
まあ、今だからその一般申し込みで受かってる人は、うん、来られる場合はちょっとご挨拶ぐらいはちょっとは、
う
ん、
そうね、
っていうですかね、
はい、なので全然無理せずにというか、
うん、
はい、こんな感じで僕も多分最後まではおそらくいないとは思いますので、
うん、
はい、そんな感じでちょっとご報告でした。
そうですね、
はい、うん。